この企業に注目、相場の福の神。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシックネットと、東京 IPO IR ストリートを運営する IR コンサルティング会社フィナンテックの提供でお送りします。
ここからは相場の福の神こと藤本信一さんとともにお送りいたします。藤本さん、こんにちは。
毎度相場の福の神こと藤本です。
よろしくお願いします。
やはり食事ってどうしても外食が多くなるという形なんですけど、はい、その外食産業非常に大変なんですけど、そこをですね、縁の下の下でですね、支えているような力持ちのような企業、今日ご紹介したいなというふうに思います。今日ご紹介させていただきますのが、証券コード3392、東証スタンダード上場、デリカフーズホールディングス代表取締役社長の大崎義康さんにお越しいただいています。大崎社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
デリカフーズホールディングスは東証スタンダードに上場しており、現在株価が497円、1単位5万円弱で買えます。東京都足立区の6町、こちらにですね、本社がある、主に外食産業向けにですね、まあ、カット野菜やホール、まあ、丸ごとですよね、この野菜の供給を主力事業としている企業になります。まあ、御社は外食チェーンなど中心に全国3万店舗に野菜などの成果物を供給されているということなんですけど、御社の商品なんでこんなに人気があるんですか、外食産業に。
はい、まあ、まずあの当社の現状をですね、少しご説明しますと、ちょうどまあ2010年から本年までに、こう全国にまあ最新鋭の拠点をどんどん設置してきたんですね。全国9カ所、はい、設置をしてきまして、その以前からあのカット野菜の工場を持ってまして、今では北海道から九州までおよそ19拠点のまあ拠点があると。で、野菜というのはやっぱり鮮度が一番重要ですので、まあ取れた野菜を素早く加工してまあお客様にお届けするという、まあそこがですね、我々の事業の中心になってます。
御社の場合、野菜というのは契約農家さんがあって、そこから直接買うということですよね。
そうです、ほとんどの野菜はもう産地から直接届きますね、うん、
なるほど。で、そこで最新鋭の設備で、まあ、非常にきれいなところで、まあ、工場でカットしたりさまざま加工して、で外食に送るということですか。
そうです、そうです。あとやっぱりあのこれまで我々がこう展開してくる中でですね、そのまあ外食産業でもいろんなお店がありますので、あのその都度お客様に応じたこう提案ができるというのがまあ我々の強みになってました。例えばこう食材の加工の仕方もそうですし、まあ近年ですと物流の問題もそうですね。で、そのいった中でまあ冷凍野菜であるとか、加熱野菜であるとか、そのお客様のまあ外食さんがこう展開する中で必要とされるものをですね、まあ、我々がどんどんこう提案していくという形で評価をいただいていると思います。
例えばお客様で言うと、まあ、ファーストフードハンバーガーというのがやっぱり店舗数としては多いと思うんですけど、はいはいはい、これほとんどのやつに入ってるんですよね。
そうです、はい、まあ、大手と言われるまあファーストフードさんから、レストランさんですね。ですから、どこかでうちの野菜を皆さん、食べていただいているかと思いますね。
なるほど、はい、でやっぱり外食産業って今人手不足っていうのは言われてると思うんですけど、やっぱそうすると御社の活躍の場さらに広がるということですか。
そうですね、本当にこの野菜の加工というのは、まあ、通常であれば各お店で行うことになりますので、その100店舗あれば100人の従業員が必要と、はいはい、まあ、我々の工場で合理的な加工をしますので、まあ、そういう意味でもですね、まあ、非常にお客様にもメリットのある、商品だというふうに思いますね。
例えばあれですよね、豚汁を作るのに御社の場合キットみたいなやつがあるんですよね。
で
しかも煮えにくいやつから先に入れて煮て、次に順番にピッピッと袋を切って鍋にバコーと入れていくと、そのまま誰でもできちゃうという感じですよね。
そうですね。
なるほど。で、御社ただ新型コロナショックの時って、外食って非常に厳しかったということで、まあ、コロナショックを機にですね、病院教習食や食材と調味料などをパックにしたミールキット事業、まあ、これなどの新規事業を展開されている、まあ、これらの成長性いかがでしょうか。
そうですね、今お話ありましたように、まあ、外食もそうですし、例えばこう給食関係もそうですし、はい、まあ、最近だと介護もそうですね、はい、まあ、必ず食事の中にはその下ごしらえとか、はい、まあ、野菜を加工する作業というのが発生するんですね、はい、まあ、そういったことをその我々の工場がこう一括してお受けするということで、 まあ、実はコロナ前までは外食さん中心の展開ではあったんですけど、そのコロナ中にですね、まあ、そういった我々の設備とか取り組みが評価していただきまして、まあ、今では外食以外のそういった事業者さんにも展開をしているというところですね。
本社の野菜って本当に安心安全なんですよね。だから菌の数とか全部検査して数えて、しかも産地までやるから、はい、このところに何か食べたっていうのはどこで何がいつ取れてどの工場でやったか、いわゆるトレーサビリティっていうのが完璧なんですよね。
そうですね。
これが普通のところで買ってると分かんないですもんね。
そう
ですよね。そこがやっぱり安心安全な食一番大切だと思いますが、あと持続可能な農業への貢献、このためにですね、契約農家との関係づくり、これを重視しているということなんですけど、具体的にどんなことやってるんですか？
はい、まあ、今野菜が高いですよね。
そうですね。
まあ、本当にお米もそうですし、うん、まあ、実はその、まあ、日本の農業が抱える問題というのが、うん、まあ、ここに来てですね、まあ、非常に大きくなっているというところですね。うんうんうん。でまあ、本当に今のままこの農業を放置すると、もう未来の子どもたちがこう日本の野菜を食べられなくなるんじゃないかなっていう、まあ、それぐらいのまあ危機感をですね、まあ、我々は持ってるんですね。でまあ、例えばその、まあ、通常、まあ、国もですね、その例えば最低賃金を1500円にしようとか、
はいはいはいはい、出てますよね。
まあ、経団連はその毎年ベースアップをしようということで進んでますけど、じゃあ農家さんの収入ってどうやって増やしていくのだろうという。
確かに。
そうなんですよ。はいはい。それはもう我々買い手がまあ農家さんと一緒になってですね、うん、やっぱりその農家さんもしっかりとまあベースアップできるような展開をしていかないとですね、本当にもうこの先誰がこう日本で野菜を作るんだろうという、まあそれぐらいの危機感を感じているところですね。まあ、そういう中でまあ我々はこう物流もですね、内製化をしまして、今物流会社を子会社に持ってですね、こう展開をしたりだとか、例えばこう野菜もですね、形ではなくてこう中身を評価しようということで、まあその健康効果であるとか、その美味しさの研究を進めたりですね、まあそういう形でまあ農家さんと一緒になってですね、この野菜の業界を盛り上げていくというのが一番重要だというふうに思ってまして、まあ、その関係をしっかり作ってきたことがですね、うん、まあ、今我々の強みになっているというところですね。う
ん、なるほど。きちんとやっぱり大規模に運営されている農家さん、こういうところときちっと契約して、でしかも買い上げてるっていう形だから、うん、まあ、農家としては安心安全に野菜を作れますよね。
そうです。
要は市場に出していくらか分かんない状態だと、はい、あれよく作ってますよね、だから考えたら。
そうですね。
で出した時に儲かるか儲かるか分かんないのに、うん、なんかよく分かんないけど作ってるんですよね、
う
ん、普通の農家さんって。
そうですね、
すごいですよね、勇気あるなという。いや逆にそういう方がいるからこそ、まあ、食は支えられてたということなんですけど、ただちょっと今無理に来ているから、やっぱりそういう農家を支えるような動き、やっぱり必要ですよね。
そうですね。まあ、畑で取れるその野菜もですね、こう形が悪いと捨てられたりですね、はい、例えばこう、まあそうですね、まあ、我々のその工場でも野菜の残差というのはどうしても出るんですけど、まあ、そういったものもまあどうやってこう食べていくかということも考えないといけないんですね。で今我々はこう野菜の端材から野菜の出汁を取ってですね、
はいはいはい、
まあ、これは外食の皆さんと一緒にこう SDGs ということで、もう畑で取れた野菜を全部食べ尽くしましょうという運動をしてるんですね。これもやっぱり農家さんにとってはこう収入の増加につながる活動ですので、まあ、そういうためにでもサポートをしていきたいというところですね。
なるほど。御社の今後の成長を引っ張るもの、改めて教えていただきたいんですか？
そうですね、まあ、これまで第4次中期計画ということで、その全国にまあ拠点の設置をして、はい、まあ、それにこうインフラを整備してというのをやってきたんですけど、今後はやはりですね、今言ったようなその農業のところにもっと入っていてですね、まあ、本当にその未来永劫ですね、この野菜がまあしっかりと流通されて、まあ、皆さんが安心して食べれる状況をまあ作っていく必要があると、まあ、我々のこの事業というのは本当に SDGs にも密着してまして、まあ環境とかですね、持続可能な農業に貢献できる事業になってますので、まあ我々の事業自体がですね、今後こう社会の中でまあ非常にお役に立てると、まあようやくまあその場面に来たというふうに思ってますので、まあ今持ってるまあ武器を最大限活用してですね、まあ世の中に貢献したいと、まあそれが成長につながるというふうに思ってます。
ありがとうございます。まあ、最後まとめさせていただきますと、デリカフーズホールディングスは外食チェーンなどに成果物を流通させているリーディングカンパニーになります。農家から直接仕入れた野菜を最新鋭の加工設備で処理し、自社物流網で全国に供給する独特のビジネスモデルを確立。まあ、新型コロナショックではですね、病院給食やミールキット事業など新規事業も開拓し、事業領域を拡大しています。 まあ、特筆すべきはですね、やはり持続可能な農業への貢献だと思います。契約農家との強固な関係構築により安定的な野菜供給体制を実現、日本の食を支えるインフラ企業としてさらなる成長を期待できると思います。じっくりと中長期投資で応援したい相場の福の神のこの企業の注目銘柄になります。
今日は証券コード3392東証スタンダード上場デリカフーズホールディングス代表取締役社長の大崎義康さんにお越しいただきました。大崎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤本さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
フィナンテックは企業の戦略的 IR をサポートしています。 IPO 企業情報の東京 IPO サイト運営並びに上場企業の IR 情報を提供する国内最大級の IR ポータルサイト IR ストリートを運営しております。 IR ストリートには企業価値向上に向け積極的な IR 活動を推進する多くの上場企業が掲載されております。トップの戦略説明動画からタイムリーな月次情報まで豊富なコンテンツを国内外の投資家にタイムリーに提供しております。irstreet.com をご覧いただき、投資機会にお役立てください。
この企業に注目、相場の福の神。
このコーナーは、企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシフィックネットと、東京 IPO、IR ストリートを運営する IR コンサルティング会社、フィナンテックの提供でお送りしました。